エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ヨジです。
さてさて、
はい、
日本は政局が大きく揺らごうとしている最中でございますけれども、
はい、
最近どうですか？
いきなり来ましたね。日々いろんなものが、いろんなサービスがですね、便利になる一方じゃないですか、最近。
はい。
その、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そう、例えば30年前に比べりゃ、それは便利になるんですけど、
うん、
その進み具合が、急すぎやしませんかっていう気がするんですよ。だから1年前と比べても、便利度がすごい格段に進化しているものとかも、あったりするので、まあ、それはすごくね、便利になったなとか一瞬思うんですけども、
うん、
それをサービスを提供する側があるわけじゃないですか。
はい。
で、普通の大人ですと、
うん、
両方の立場がやっぱあるわけですよね。
うんうん、
その、消費者としての立場と、
うん、
サービスを提供する側っていう立場があるわけじゃないですか。
はい、どっちでもあるということですね。
どっちも、どの立場も持ってるわけですよ。
はいはい、
すげえ便利になったなと、喜んでいるのは消費者の立場の時であって、
うん、
それを、サービスをなんかすごい、サービス水準を上げられてしまったものに、頑張ってこう、提供しなきゃっていうのは裏側でやっぱあるわけですよ。
はいはい。
そうすると、人によっては、プラマイゼロどころかマイナスの人もいるなと思ったんですよ。
めんどくさいことばっか増えやがってと。
う
ん、
そうそうそうそうそう。なんで教授に届けなきゃいけないんだよっていうとかも、だから、俺は消費者として、我慢するから、
うん、
教授届けませんみたいな。欲しがりませんみたいな、勝つまではじゃないんですけど、
はい、
それはもういいやと。その便利さ俺じゃいらない、放棄するから、
はい、
届けんのとかやめるよって。本来は、その、一人の間だから、一人で、いや、そこまで俺便利じゃなくていいから、ちょっと勘弁してみたいな言いたいと思うんですけど、
うんうんうん、
立場がね、逆だと、言えないわけですよ、そういうことって。
あ、
だから、その、本当に、国民全員のそのプラマイ計算してマイナスになってるかもよっていう。
果たして我々は本当に幸せになってるかと。
そうです。便利にはなっているが不幸せになってる可能性あるんで。
はいはいはい、はい。
アンケートした方がいいですね。国勢調査からして。ね、ネットで買ったやつ次の日届くのってどうですかって言って、あ、はい、いいと思う、いいと思う、
うん、
ふざけんなみたいな点数とかもあるわけです
よ。ありますよね。
それ、なんか足し引きするとどうなんだろうとか、
はいはいはい、
あと案外そこまで求められていないサービスもあったりするわけですよ。
あ、
いや、そんな別に急げとか言ってないけど来るからさ、とかさ、
うんうんうん。
だからそういうのを考えていくと、ちょっと、緩やかな便利度でいいんじゃないかなっていう気も、したんですよ。
ああ、そうですね。
じゃあね、なんかこのさ、サービス提供側の苦しさってさ、
うん、
どっから来るかっていうと、
うん、
究極的にはやっぱりスマホの普及だと思うんですよ。
はいはい。
おそらくは。
うん、
瞬時に注文できちゃったりとか、
うん、
瞬時になんか文句言えたりとか、メールで問い合わせできたりとか、
はいはい、
24時間なわけですよね、やっぱり。
うん、
みんな手元にそのなんかなんていうの、何でもできちゃう意見を通せるものもあるので、機会があるので、
はい、
それがやっぱいけないっちゃいけないわけですよ。
はいはいはい、
でもしかしたらですよ、今後、その、スマホ課税みたいなものがあってもおかしくないんじゃないかなと思ったんですよ。
もし、マイナスになってる部分があるとすれば、それは補填する必要があるわけですね。
そう、だから例えば車は便利ですよと。
うん、
だけど、その、ほら、環境に悪いとかさ、
うん、
で、自動車税とかかかるわけですよね。
はいはい、はい。
それと一緒で、その、スマホ持ってみんなでわざわざやってると、
はいはい、
まあ、それによってもう物流が、例えば異常に膨らんだりとかさ、
はいはい、
案外、その、なんですか、負荷も与えてんじゃないのっていう。
うんうんうんうん、うん。
で、そしたらスマホ課税というか、まあ、スマホ持つので課税するのはちょっとおかしいので、
うん、
おそらくね、バッテリー課税っていうのが、今後あるんじゃないかと思うんですよ。
アンペアあたり。
そう、そう、だから、バッテリーの持ちをね、はい、極端に悪くすればいいんですよ、今後。
あ、
で、欲しいやつは、まあ、買いますよね、
はい。
追加バッテリー。これが異常に高い。
はい、
ものすごい税金かかってます。だからなんか、高級車乗ってるような感じで、すっごいバッテリーをバチバチこう、並列で繋いでるやつとかいるわけですよ。
はいはいはい、
金持ちだな、みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。 番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
9月24日、AFPBB。排尿の平等を求めて女性たちが抗議行動。
うん。
女性用公衆トイレの不足にうんざりしているオランダの女性たちが23日、街中の男性用小便器で用を足すのは不可能であることを示す抗議行動を行いました。
うん。
行動はオランダ初の公衆小便器排尿デーと銘打って、パワートゥーダピーピーのスローガンを掲げて行われ、主催者は全国の女性に男性用の公衆小便器では用を足せないことを実演してみせるように呼びかけました。主催者は問題の具体例として、アムステルダム中心部には35箇所に男性用小便器が常設されている一方で、女性用公衆トイレはわずか3箇所に留まっている現状を指摘していたと。
おー。
いうことですね。
そうなん、なんかそれって結構、数で言ってるってことなのかな。
割合で言うと極端に少ないぞと。
でも多分それを、日本のあのイメージとちょっと違うんじゃないですか。
ほう。
なんか男性用小便器みたいな、あの、要は、それだけのやつ、簡易的なやつとかが、なんかそういう繁華街とかにあるんじゃないの、そのなんか、すごいその酔っ払いとかが小便するからとかで。
お
ぉ。で、普通の公衆便所だったらさ、
うん、
普通1対1で作るじゃないですか、
その。はいはいはい。
そんな偏らないだろうって気がするもんね。
むしろ男性がすごいおしっこしたいんでしょうかね。
うん。いや、あの、ないとタチションをするからとかそういうのもあるかもしれない。
あ、ちなみにこれあの街中にある公衆便所で、女性だと小便できねえぞっていうのを写真に撮ってインスタに上げるっていう活動をしてるらしいんですよね。で、まあその写真を見てると、
はい、
1メートル四方ぐらいの円筒の建物の中に男性用の小便器がポツンと入ってるような、まあ、すごく小さい公衆トイレ。
それはだからもう完全に女性を作るないやつですよね。
そうです、そうです。みたいなものもよくあると。
確かにそういうのが多いっていうのはちょっと日本ではないよね。
ねえ。普通は、まあ、男性用の小便器が1個2個ありつつも、
うん、
どっちも使える便器が1個2個同時にあるもんですよね。
ああ、そうね。だから、ああ、そうだね。だって、それだとさ、あ、わ、そういうことか。要は、男用とか書いていないんじゃないですか、多分。
もともとね。
だけど、これは明らかに男用だろうと。
そうそうそう。
だから、ほら、できないじゃないか、私たちはってことを言ってるわけだ。
そういう抗議の活動なんですよね。ああ、
そうですか。だから、そんな、女性でもできるような、なんか、アタッチメントみたいなのを売ればいいんじゃないですか、ね。
ああ。転用できるようにすればいい。
そう、それをなんか乗せて座ると。うん、できるとかさ。
はいはいはい、はい。
そう、OK とかさ。
後付けでもいいから、女性もできるようにすればいいんじゃないかって話ですよね。
まあ、ただ個室じゃないんだよ、多分。
完全な個室のものも多分あるんでしょうけど、
あ、
なんかこう、やっぱりバリケードじゃないけど、ちょっと周り囲ったぐらいのものがよくあるみたいですね。
うん、ああ、だから、まあ、そういう意味でももう男性用じゃないかと、そもそも。
そうそうそう。なんか裁判もあったらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。要はその、こう、その便所ではできないから、
うん、
そうじゃないとこでしちゃった人がいて、あ、そういうこと
ね。
で、有罪判決を受けた人がいて、
あ、
その人が中心になってこの活動をしてるらしいんですよ、
ね。ああ。
その時の判決が、判事は快適ではないかもしれないものの、使用は可能だったと。
あ、それなんだ。
いう判決を下されたせいで、怒ってるみたいなんですよね。
ああ。それはわかるね。その怒りの方と、その怒る方向がね。
はいはいはい。
なるほどね。でも確かにそういうのだったら多分日本でもすげえ問題になるでしょうね。
だからやっぱりその男性用便器と女性用の、女性も使える便器の対称性の問題ですよね。
そうだね。だどっちでも使えるものをいっぱい作るのが正しいんだよね、多分、ね。
そういうことだよね。一番手っ取り早いのはやっぱりあの、小便器を全部おまるにしちゃうことじゃないですか。
そうだね。
ね、形的にはおまる型にするのが一番早いんじゃない？
なあ、なんじゃないの、すごい簡易的だから、
うん、
台はされちゃ困るんじゃないですか。
ああ、そうかね。
なんか軽く流してるだけみたいな。
はいはいはいはい。それは結構困るね。
だから、形としては、台を許すなっていう形になってるんじゃないですか。
ああ。
もしかしたらですけど。
要はその日本に一番よくあるタイプの水洗便器みたいに水が張ってないみたいな。
例えばね、そう、すごい、もう簡易的に、
うん、
まあ、いや、タッチションよりかは、 いや、隠してるだけみたいなことですよね。
要はだから、下水道に通じるパイプがあるだけみたいな
ことですよね。そうそう、そういうことです、そういうこと。とかだったら、うん、確かに、代用されるとちょっと困るかもしれないね。
ねえ。
うん。
あれだ。宇宙飛行士が使うような、パイプが伸び、パイプって言ってもその、硬いパイプじゃなくて、
ぐにゃぐにゃ
曲がる、曲がるそう、蛇腹タイプのパイプで、先端に吸い取るやつがついてるっていう。
やだね、俺、それ。前の人を見てしまうときには使えないね。宇宙飛行士は自分のアタッチメントを持ってるんですかね、やっぱり。
あ、マイ。
マイ。マイ。アタッチメント。
俺サイズ用っていうの。
だそれを配る。
あ、
国民には。
じゃあ、街中にはそのパイプだけあればいいんだよね。
そうそうそうです。うん。
したくなったらパチッと入れて。
そう。
はいはいはい、はい。
ダイソンかなんか作ってもらって。吸引力が変わらない唯一の便器ですみたいな。いけね吸いすぎたみたいなこともあるかも
しれない、ね。吸われる
吸われる。強力だ。
9月25日、ロケットニュース24。うん、他人の家の前でうんこをし続ける女性がアメリカで指名手配中。ワシントンポストによると、米コロラド州コロラドスプリングスに住むキャシー・バッドさんは、彼女の自宅前の歩道でうんこをし続けている女性に悩まされているということです。ある日、彼女の子供が歩道で排泄中の女性を目撃して、うんこをしている女の人がいると母親の元へ報告。キャシーさんが慌てて外へ飛び出し、その女性に、私の家の前で、しかも子供たちが見ている目の前で、本当に排便したんですかと問い詰めると、そうです、ごめんなさい、と答えて走り去っていった、ということです。それ以降も続けて7週間もの間、少なくとも週に1回は歩道に排泄物を発見するようになり、ついにキャシーさんが犯人の姿をカメラにキャッチ。
うん、
バッド一家は彼女にマッドプーパー、狂気のうんこ野郎とニックネームをつけて警察に通報しました。現在狂気のうんこ野郎は警察によって指名手配中で、逮捕された場合は公然わいせつ罪と公共で脱糞した罪で起訴される可能性があるということですね。
そんな罪があるんだ。
なんか割と細かいですけど。
細かい罪があるんですね。いっぱいあるってことですよね、その、
はいはい、
例がね。
もうこれに当たるものはよくあるんで。
我が作ってあるんですよね、刑がね。
もう法律にしてある。
狂気のうんこ野郎が。
はい。
でも、いきなりじゃあ、なんていうの、逃げたってことだよね。だって近所なわけじゃん、普通その、
うんうん、
毎日のように、毎週のようにやるってことは近所なんだけど、
うん、
要は指名手配されるぐらいだから、
はい、
おそらくもう要は、逃げちゃったってことだよね、その地域からはね。
ちょっと端折りましたけど、
うん、
どうやらこの狂気のうんこ野郎は、ジョギング中なんですよね。
あ、それはしょうがないんじゃないの？
途中でどうも、この近辺で催すっぽいですね。
だから距離の問題ですよ。
はいはいはい。
その距離が、ちょうど、
はい、
数何分間走るとちょうどいい具合にそこでしちゃうんですよ、多分。
あ、
だから、半分で、いや、ちょうど家に帰ってこれる距離しか走っちゃダメだよね、本来ね。
そうだね。うん、
それ何回も回るならいいけど、片道切符みたいな感じで走るからいけないよ。もうこれは家までは無理だと。
はいはい。
ここでするしかないみたいな。ことですよね。
そっからスッキリしてまた走り始めてるわけですからね。
だからもしかしたらその犬用の持ち歩くとかね、
うん、
あの服用というかあるじゃないですか。
ありますね。
スコップを持って走るとか、
はいはいはい、
土に埋めるとか。今日なんかネイチャーリストなのかもしれないから、その辺
は、ね。知らないからね、
うん。
なぜなら、近所に公衆トイレとかあるらしいんですよ。
じゃあ、これ、ふんどしそうでしょ。やはり。
やはり。
うん、
グローバルに広がっている。
問題はアスファルトであるっていうことですよね。
そうですよね。
帰っていかないっていうことですよね。
土に帰らないですよね。
かもその、私のは帰ると思っているのかもしれないね。
特殊なね、加工がしてあって。
溶けて、溶け入っていくとか。
はい、はい、はいはい。
もしくはその、毎週ってことだから、
うん、
やり続ければ、
うん、
アスファルトもこう、根を上げるだろうと。
はいはいはい。
腐っていくだろうと、そっから。
うんこが土になるってことですよね。
そうです、そうです。
はいはいはい。
だからそういう意味では、その、もう何年も続けるつもりだったかもしれないよね。
はいはいはいはい、はい。
これはだから、やっぱり、まあ、アスファルトをね、いや、土の道に戻せみたいな、そういうことかもしれない。
そういうことで、そういう過激な運動。
過激派かもしれないですね。
想像もしたくないですね。
過激派。
タレコミいただきました。アマンさん、パンヘントさん、マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月25日読売新聞、女性署員がキャバクラ勤務、
うん、
大阪府警茨城署の20代の女性署員が館内のキャバクラ店でホステスとして勤務していたことが府警関係者への取材で分かりました。
うーん、
府警関係者によると、女性は今年8月から9月、署から約2キロ離れた茨城市内のキャバクラ店に入店し、
うん、
約5日間働いて数万円の報酬を受け取っていました。
うん、
署での勤務後に店に直行していたということです。
うん、
同僚の警察官が気づき、見過ごせないと上司に連絡。
うん、
女性は、府警に採用される前に別のキャバクラ店で働いたことがあったと言い、お金が欲しくて自ら入店を希望した、軽率だったと話していると。いうことですね。
まあ、警察官ではないんだね、そう。なんか雰囲気、感じでは。
あ、そうなんですよ。この人は、一般職員で総務課など、事務を担当していると。
まあ、要は、兼業禁止だからってことなんでしょ？
そうです。
副業禁止だから。うん、
はい、
まあ。ちょっと、不警、ね、警官だったらちょっとまた違った意味で面白かったんですけどね。
ホステスデカっていう。
そうそう。もしかしたらちょっと、捜査ですとかも言えなくもないじゃないですか。
ね、潜入捜査的なやつ。
私は女性の味方ですみたいなさ。
はいはいはい。
言えたんですけど、一般署員、でもわかんないよね。一般署員だって実は捜査関係を。いや、手伝ってるかもしれないからね。
ほう。
いや、ドラマーとかだと思うんですけど。そうね。でもちょっと近いよね。
2キロですからね。
2キロは近いよね。でも、その、来たってことだね、客として。
まあ、多分、お客さんとして来た同僚が気づいたっていうのが、まあ、わかりやすい構図ですかね。
だからそこでどんちゃん騒ぎとかしてればさ、口止め料的に言わないでくれって言えるけどね。
ああ、上としてのスキルの問題ですね。
そうそう。だからもっとさ、飲ましたりとかしてさ、裸踊りとかまでしてればさ。そうそう。そうすれば、ほら、うん。じゃあ、お互いにってことになるけど。
はいはいはい。
なんか変なとこだけ正義感持ってますね。見過ごせないとか言って。なんか堂々と言ってますけど、自分だってね、そんなにそこに遊びに行ったことを誇れることではないんですけどね。
まあまあ、でも普通のお店ですからね。
まあ、いい。だからそこがもうちょっとさ、いかがわしければ逆に言えないよね。
うん、そうなんですよ。これ風俗じゃないですから。
そうなんだよ。うん、ねえ、ノーパンが頭につく店とかだったらさ。
ね
それちょっといけないもん ね。言えないもんね。
オッパブとかじゃないんですよね。
そう、う
ん。まあ、これは割と普通のニュースってことですよね。
まあ、そうですね。
うん。まあ、警官の不祥事が続いてるんでね。
ああ、そっか。そういうのでちょっと、そう見られちゃうけど。
そう。
逆に言うと、でもクオリティは高かったってことだとすれば。
はい。
警察やるなみたいなことになるよね。
ねえ。まあ、どっちが向いてるのかって話になるんでしょうかね。
そうです。はい。
だって毎日来てくれって言われてるレベルってことですよ。
そうでしょ？
うん。
だからいいね。結構だから、そういう意味では優秀ということで。
まあまあ。
そういう枠で採用すればよかったりね。
ねえ。
うん。
兼業 OK 枠っていうのがあってもいいんじゃないか。
そう。
うん。
昼の仕事と夜の仕事で。
はいはい。てかこれあれですよね。多分、警察官の給料が安いんでしょうね。
あ、まあそうだ。一つはそうだね。
今ほら、民間の企業だと、まあ副業は割と OK になりつつあることが多いじゃないですか。
はいはい。
で、そこに来て公務員はできないんで、ちょっと前にもありましたけど、深夜バイトで居眠りみたいなのがあったじゃないですか。
あった。
ね。
だから兼業 OK にして、
うん、
例えばガードマンやるとかさ。
はい。
それいいじゃないですか、僕
は。警官はこれやってもいいよみたいなホワイトリスト形式で兼業許してもいいかもしれないですね。
そう。
うん。
まあそれにキャバ嬢が入るか知りませんけど、
ね。それが微妙なとこですよね。
うん、グレーゾーン。飲食店ですみたいな。
はい。まあそういうところからみかじめ料とか始まるんでしょうね。
ダメじゃん。
9月26日、北海道新聞。覚醒剤使用で逆転有罪。
ん？
覚醒剤取締法違反と傷害の罪に問われて、一審で覚醒剤使用については無罪判決を受けた男35歳の控訴審判決が26日札幌高裁でありました。
うん、
裁判長は明らかな事実誤認があるとして一審判決を破棄し、男に懲役4年を言い渡しました。
うん、
男は取り調べ過程の尿検査で覚醒剤の陽性反応が出た理由について、
うん、
覚醒剤を使っていた交際相手の女性の尿を飲んだと主張し、使用を否認していました。 裁判長は判決理由で、男から検出された量の覚醒剤を尿から摂取するには何十リットルもの尿を飲まればならないなど現実的ではないと指摘。覚醒剤検出の原因が飲尿行為にあるという被告の弁解は客観的にありえないと結論付けましたということですね。
まあ、これはさ、量の問題なのであればさ、
はい、
では私がここで証明しようと言って、
はい、うん、
運んできてもらうべきですよね、その尿を ね、いっぱい、
はい、
45リッターぐらいを。軽自動車、ガソリン満タンみたいな尿をですね。まあでもこれ飲む能力もありますけど、出す能力もすごいってことになりますからね。
相当出ますからね。
やっぱ交際相手が出てきて、
はい、
その場で。
お前は本当に出るのかと。
うん。
うん。
まあでもほら、そういう特殊能力を持ってる人もいますからね。いっぱいこう、出す人とかもいますからね。
そういうびっくり人間みたいな。
はい。
あ、
びっくり人間同士カップルっていうことですよね。
はいはいはい。お似合いですよね。
そう。だったらもうみんな、もう分かりましたっていうよね。
参りましたですよね。
お引き取りくださいだよね。
いやいや、ちょっと待って。女性の方は捕まえなきゃまずい。まあこれ途中であなたはお気づきになりましたけど、
はい、
1月にあった事件ですよね。
ありました。
あ、尿を飲んだっていうのは、まあ理解に苦しむけども、
ないわけじゃない、ね。
まあ可能性がなくはないなっていう判決だったんですけど、
まあその時点でちょっとね、裁判長の性癖を疑うっていう。とはあったでしょ、そら、ね。
まあまあまあまあ、まあ。もしかするとね、女性がすごい得意体質ですごい濃縮タイプな可能性もなくはない。
あ、そうだよね。
3ヶ月に1回ぐらい尿しなかったらそういう可能性もありますよね。
どういう。まあ濃縮。だあれですよね、あの濃縮還元の 100% オレンジジュースみたいなことですよね。
そうです、そうです。元を出す人っていう。
粉であるみたいな、ね。
粉末。
そしたらお前それ吸引してんじゃねえかみたいな。やっぱり有罪って。
リサイクルじゃねえかって。
そう。白い粉がちょっと黄色い粉になってるだけだもん。
9月26日、読売新聞。日清焼きそばを自主回収、
うん。
日清食品チルドは26日、チルド焼きそば、横手風焼きそば2人前の一部に、誤って別の商品の液体スープを入れて出荷した可能性があり、180個の自主回収をすると発表しました。誤って入れたのはちゃんぽん用スープで、エビやイカ、ゴマ、豚肉など袋に表示していないアレルギー物質が含まれています。
あ、そう、
本来入れるべき液体ソースとパッケージが似ていて取り違えたということですね。
手で入れてるってことですかね。
あ、
取り違えただから。
まあ、最初のでっかいパッケージの時点で取り違えて、
あ、
中身がごそっと機械で入っちゃった、
ね。入っちゃったのかな。うん。まあ、それはでも気づかなかった人もいるだろうね。
意外と新しい味だなっていう。
そうそう。そう、うん。あれ改良してきたな、みたいな。
横手とは、横手風とは聞いてるけど、もっと。
そうそう、そう、うん。でもすごいよね。焼きそばに、ちゃんぽんのやつを入れちゃったんでしょ、うん、そうそうそう。
新しい味ですよね。
そうだね。
多分食えなくないと思うんですよね。
うん、まあだって両方食べれるものだからさ。
ね、海鮮焼きそば風ですよ。
新しいな、これ。もしかしたらこれ結構ヒットしてさ、
うん、
次はこれをリアルに入れてくる可能性ある。間違いではなく。
はいはいはい。間違いから生まれた新商品ですっていうことに。
そう。これが爆発的ヒットみたいな。
ね、あり得るかもしれない。
ポストイット開発秘話みたいな感じになっちゃいますね。
意外なところに商機があったっ。
そう、
うん。
結構、これだから、ね、結構、もしかしたらさ、
うん、
複数のカップラーメンをシャッフルして食べたらいいんじゃないですか。
う
ん、自分で新しいのをこうちょっと作るって結構いいんじゃない？
ねえ、だからその麺とスープが別々になってるタイプのものだったらシャッフルして。
そうそうそうそうです。
いいかもしんないね。
家族で4つ開けて、
はいはい、
右から左にシャッフルですよ。
はいはい。
そうするとちょっと楽しめますよね。
面白いかもしんないですね。
結構いいんじゃないですか、これ。趣味としては。
シンプルな料理だからこそこういうことできますよね。
うん、結構これの、これは結構今回の事件で、
はい、
結構いいアイデアが出て やる人もいるかもしんないね。
かもしれないですね。
うん、
9月26日、FNN、宝塚チケットダフ屋、親子を逮捕。 宝塚歌劇のチケットなどを転売目的で購入した疑いで、83歳と56歳のダフ屋の親子らが逮捕されました。容疑者56歳とその母親容疑者83歳は、2017年2月以降、宝塚の公演などのチケット合わせて52枚を転売目的で買った疑いが持たれています。容疑者らはホームレスの男ら十数人に金を渡して、都内の販売店に並ばせ、プレミアチケットとされる宝塚の新人公演のチケットなどを買わせていたと。いうことですね。
ああ、そういう手段でなんだ。
まあ、よくある話ではあると思うんですけどね、そこは。
いや、なんかこう、デジタル世代じゃないんだっていうか、
そうだね。
なんかこうね、ネット上でうまくさ、本来なら、なんかすぐ売り切れちゃうやつを、なんかうまくこう入手できるとかさ。
そういうつてはないん
ですね。そういうプログラムをとかではないんですね。
あ、まあ、もしかしたら私たちは分かんないですけど、
はい、
宝塚のチケットは未だに全部オフラインなかもしれない
ですね。なのかもしれないですもんね。うん、逆にだからこそ、これは、ここが確実であるっていう。
そういう手段はできるっていうことですね。
ただ、親子でやってると。
二代目ですよね。
こうやってやるんだぞと。
そうそうそ う, そう。技が受け継がれていくわけですよね。
すごいね。いや、それはコツとかあるでしょうからね。こういうチケットを狙えとか、
はいはいはい、
こういうやつに頼めとか、
はいはいはい、
こういうやつに頼むと他のチケット買ってくるから気をつけろとか、
はいはいはい、
そういうね、まああるんだろうね。
地盤と看板が受け継がれていくわけですよね。
そんな代々やるもんだったっけっていう疑問はありますけどね。
ここ何十年から商売ですからね。
そうね。でもこれもだから本当さっきのあれじゃないですけど、今後そのデジタル化していくとなかなか難しいと思うけど、
ね、
でもやっぱり何かしらの方法で残るんだろうね。
まあ、ちょっと前にほら、生徒のふりして生徒手帳を持ってみたいなやつもいましたよね。
いたいた。
うん。偽の生徒手帳まで作って売ってるダフ屋ってのもいましたからね。
だから大変になってくるよね、今後 ね。そのうちなんかあれじゃないですか。この指紋のこのシールを貼ってくださいとかね。
ああ。
もしかしたらね。
ガタガっぽくなってきましたね。
うん、SF だ、みたいな。この血液をとかね。
ドーピング的なやつだね。
そう、すごいドーピングしないと、うん、ダフ屋から本買えないっていう
時代が
来るかもしれない。
血を抜かれないとコンサートホールに入れない
ってことですね。そうそう、ピッて抜かれる、ちょっとだけ。
9月27日、テレ朝。イヤホン女子を狙ったスリを逮捕。東京世田谷区内の京王線の車内で、イヤホンで音楽を聴いていた女子大学生のリュックから財布を盗んだとして33歳の男が逮捕されました。
うん、
警視庁によると当時車内は混雑していて、容疑者は車内の状況を利用したなどと容疑を認めているということです。
うん、
容疑者は周囲を入念に見回すなどしていて、常にマスクをしていたことから、点検マスクマンと捜査員から呼ばれていたということですね。
点検マスクマンってすごいよね。
割とそこら中にいそうな気がしますけどね。
まあ、点検っていうのがいいですよね。
ね、周りを。
その言葉の選び方が。
はいはいはい、はい。
指差し確認とかしてたのかな。
イヤホン。
うん。
よし。
ちょっとだから電車マニアっぽく見えて逆にうまくいってたのかもしれないね、はい。
ちょっとカモフラージュになる。
うん、そうそうそう。
厄介だなっていう。
そうそう。害はないだろ、あの人はって思われてたかもしれないね。迷惑ではあるけどっていう。
ああ、あれねっていう。
うん、いやまあ、点検マスクマンもね、じゃあ。キョロキョロしすぎだよね。名前がつくってことは、その前にちょっとマークされてるわけでしょ、
そうなんですよ。なんか同様の事件がたくさんあったらしくって。
そうか、そうか。
まあ多分当たりがついてたんでしょうね。
キョロキョロしてるし。
いつもこの時間帯いるし、みたいな。
ああ、そういうことね。
うん、
でもあれだよね、イヤホンしてるとやっぱり注意力が落ちるってことは知ってたってことだね。
うん、ああ、そうだね。
そういうもんなのかね。
これはもう本当に最近どんなニュース見てても思いますけど、
はい、
基本的に一人で行動するときに、イヤホンとスマホはダメですよ。
おー、もう注意力が。
そう。 著しく落ちてると思いますね。
そうね。だからなんかあれだよね、ちゃんと出した方がいいよね、その科学的に。
ほう、
要はさ、認知能力がすげえ落ちるってことで、うん、飲酒運転はダメなわけじゃないですか、
はいはいはい、
あれはもう科学的にそうなってるからじゃないですか、
うん、
あれと一緒でさ、そのもうスマホで音楽を聴いてこうなったら、もう、うん、なんていうんですか、危険回避能力がなくなりますっていうのが分かればさ、
はいはい、
おそらく禁止になるんじゃないの。
あ、
おかしくないですよね、禁止になっても。
どうやって禁止するかは問題ですよね。
うん、だからやっぱバッテリー課税って
持たないからやめとこうっていうね。
そう、
はいはいはい、
本当に必要な人がやってるんだったらまあいいだろうと、
はいはいはい、
それはもう本当に緊急なんだねと、
はいはい、
そうじゃないのにやるな、
暇つぶしに使うなってことですよね。
そういうことです、そういうことです、
はいはい、利便性全否定ですよね。
ポケベル最高みたいなのがなっちゃう。また公衆電話が増えてきたな。
9月28日、福島民友、電気を盗んだ容疑の22歳を逮捕。いわき中央署は27日までに自宅アパートに電気配線をつないで電気 1kW 時18円相当を盗んだとして容疑者の男性22歳を逮捕しました。署によると容疑者は電気料金を滞納し、今年5月中旬に電気を止められていましたが、
うん、
ゲームをしたりテレビを見たかったと配電盤を開けて配線をつなぎ直していたということですね。
へ
ー、技術力がありますよね。
かなりね。
うん、
それをって何か仕事にした方がいいよね。
ねえ。これ多分知識があるってことは何かしらの経験者ですよね。
まあそうだと思うよけどね。
前にちょっと似たような話しましたけど。
あ、あったあった。
技術がある人がこういう道に進むと割と手がつけられないですよねって話ですね。
そう、だからこの人が次は水道を覚えて。
はいはいはい。
次はガスを覚えて。
うんうんうん、
ことになると本当危ないですよね。
うん、危ないですよね。マンホールに電気引いたりできちゃうわけですよね。
そうだね。
うん、それにしたってでも電気の使い道がすごい娯楽寄りなんですけど、
生活必需品でないよね全部が。
この人にとってあんまり必要なこう優先順位がおかしいですよね。
おかしいね、うん、それ両方ともなくても生きていけるやつだから ね、
冷暖房とかじゃないんだっていう。
確かに、
うん、
多分そこにあ考えが及んでないよ、ね、実際お前エアコンつけてるよって無意識すぎるよっていうことですよね。
その辺はやっぱ現代人っぽいんですかね。
うそうだと思うよ、うん、
やっぱエンタメ欠乏症ですよ。
ああ、そういうことだね、
うん、もうそれは耐えられないと。
そうね。だから、本当にどうなるんだろうね。いや、本当耐えらんなくてやったんだろうね、多分。
ああ。
ねえ、もうこれ我慢ならんと。ゲームができないなんて。うん、
はいはい。マツコデラックスが見られないなんてと。
そこ、そんな依存してる人いるのかわかんない。
9月28日、毎日新聞。41歳男を脅迫容疑で逮捕。
うん、
小学校の通学路に死ねなどと書いた紙をつけた藁人形を吊るしたとして、警視庁小松川署は28日、容疑者41歳を脅迫容疑で逮捕したと発表しました。子供の声がうるさくて頭に来てやったと容疑を認めているということです。逮捕容疑は26日午前5時頃、自宅近くの歩道橋に、クソガキどもここから飛び降りてみんな死ねと書いた紙をつけた人形を一体吊るし、うん、通学路にしている区立小学校の児童を脅したとしています。署によると人形は高さ約12センチで枯れた松の葉を束ねて自作していたということです。昨年6月以降、小学校周辺の公園や駅のトイレに小学校のガキは皆殺しにすると書かれた紙が貼られたり、落書きされたりしているのが約30件見つかっていて、同署は関連を調べていくと。
へー、
いうことですね。
また結構細かい作業しますね。
うん、まあ、松拾ったんでしょうね。結構大変だと思いますけどね。
でもまあ、その辺はやっぱり結構憎しみがないと、だからあれは作れないもんですね。
そうですね。まあ、だから張り紙じゃ我慢できなくなったんでしょうね。この張り紙では俺の怒りが表現できないと。
そうだね。
うん、
だからあれはその普通はおそらくだけど、その編んでる時にさ、
うん、
もうめんどくさくなってバカらしくなってやめる のが普通なのに、
うんうんうん、
最後まで行った人だけがあれ完成させてるんですよ、だから。
はいはいはいはい、はい。
だから憎しみが多分こもってんでしょう
ね。はいはいはいはい。
だから今回なんかそういう意味ではもう本当に憎しんでたんだろうね。
そうね。
そんなにうるさかったのかな。
うん、
まあ世の中には耳栓とかいろいろそういうものがあったんですけどね。もう少しこうね、直接的に防げるものがあったんですけどね。
まあ、たまにその幼稚園がうるさいとかっつって建設反対したりしますけど、わら人形は作んないですよね。
そんな呪術的な方法で防ごうとしたんだ。
ねえ。
まあちょっとでもあのね、足りないですよね。
はい。
やっぱりその牛蜜時とかにやんなきゃいけないから、本来は。
午前5時じゃないですよね。
そう。うん、ちょっと遅いよね、もう時間が。
早起きっていうよりも夜更かしをしなきゃいけないんですよね。
あ、そうそう、夜更かししなきゃいけないって。
うん、
ダメですよね、もうちょっとね、うん、起きてないと。早く寝ちゃダメですよね。
さて、それじゃあ不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは電話。
うん。
栃木県。市内の一般家庭や会社に探偵や警察を語る男からの不審な電話がかかってきています。内容は、電話に出た女性に対して、調査中にあなたの裸の画像が発見されました。
うん、
などという話をして、うん、氏名や住所、連絡先などの個人情報を聞き出し、うん、さらには過去の交際相手の人数なども聞いてくる。というものですと。
ああ、でも、ちょっとだけ、関連性はあるんだ。
そうなんですよ。リベンジポルノを疑うんですよね。
うん、少しだけあるんだ。
ある。
人数も、まあまあ、確かに。捜査対象だからね、人数がね。
そうなんですよ。
ああ。
それが憎らしいとこですよね。
でも、それだけでいいの？
それでわかるんですかね。
なんかもうちょっとさ、うん、相手先の連絡先とか聞かないとね。
ねえ。
そこは興味ねえから聞かないんだ。
具体的な話に繋がってないですよね。数だけ分かればいいんでしょうかね。
しかもその電話ってことはその相手がどんな人かも分かんないわけだよね。
そうだね。名簿つったって顔写真ついてるわけじゃないからね。
それでいいのかね。満足なのかね。
まあ声のギャップみたいな。
ああ、体験人数はまあ1500人ですみたいな。みたいな、そのギャップ萌えみたいなことなんですかね。は
い、それがいいっていう。ことかな。
こんなに清楚な声なのにみたいな。
想像力はたくましいですね。だから逆にそのヤンキーっぽいのに一人ですみたいなのもいいんじゃないですか、
うん。ゼロですみたいな。
そうそうそう。
おお、萌え萌え萌えみたいなことですか。
そういうなんかこう極端なギャップにしかね。
あでも
反応しない。
それを求めてるますよね、でもこれってね。
ねえ、それ以外はあんまりわかんないですよね。
うん、
意外とこう、現実の女性の経験人数の平均が多いみたいなことに愕然とするかもしれないですね。
ああ、そうかもしれないね、
うん。まあ割とみんな多いですよねっていう。
ことで、
うん、
やめちゃうかもしれない、ね。
もう、これをやめようって。
かもしれない、ね。
かもしれない。続いて、意味不明言動系。9月22日、長野県、午後6時5分頃、自転車で帰宅途中の女性が、ズボンのチャックの前で何かを握ってぐるぐる振り回している不審者を目撃しました。
うん、何か握ってぐるぐる回す。
何かですよね。
ぐるぐる。
はい。まあ最近ちょっと日が落ちるのも早くなってきたんで、ちょっと遠目には何かわからない。
あ
ー
そんなぐるぐるできるかね。
なんでしょうかね。
非常に可動域が広い人なのかな。
柔らかめですよね。
ああ、だから柔らかい時点なのかな。
うん。遠心力が働きやすいんでしょうね。
変身するのかもしれませんよ。
これからね。
うん。変身
腰のあたりで回転するといえばね。
そう、
うん。
ちょっと事情があってこれをやらないと変身できないだけなんですみたいな、ね。ない決してやましいところはないんです。あれ変身できないな。あれあれ
?9 月23日、静岡県、午後4時40分頃、
うん。
在宅中にベランダで足音がしたので、そっちを見ると男が干してあった下着をスマートフォンで撮影していました。
ああ。
いるんだね、やっぱりね。
まあだからやっぱりその、いろんな派閥っていうかあるんだろうね。
ね。
撮るのが、とかね。
うん。
まあだからほら、乗り鉄とかね、撮り鉄とかいますけど、う
ん、はいはいはい。
ね、一つその、鉄道ファンといってもいろいろあるんだ。だから、これもやっぱりその、これは今撮り、 鳥パンですけど、まあ、ハキパンもいるでしょうし、カギパンもいるでしょうし、鍋で煮込むやつもいるかもしれないですね。まあ、鍋パンと呼ぶ方がわかりませんけど、いろいろいるんじゃないですか、うん、本当はね、我々からはもう一個にしか見えないけど。
とりあえず、鳥の南子さんに謝っていただくということで。はい。
そうだね。
はい。9月23日、兵庫県、午前10時頃、路上で手のひらサイズの植木バサミ用のものを持って、携帯電話で話をしながら付近の家を覗き込むような仕草をしている男の目撃情報がありました。
へぇー。
どれ切るんだっけって話ですかね。
庭師でしょ。頼まれたけど、どっちっていう。
どっちだっけ？
どっちの木だっていう。
だと思いたいですけどね。
他、まあね。押し買いかな？
これから？
いや、買った後じゃない。
ああ、ハサミを。
植木ハサミを。
9月26日、宮城県、午前9時45分頃、路上で男が登校途中の小学生に、靴紐を結ばせてと声をかけて、実際に靴紐を結ぶ事案が発生しました。
いろいろ考えますね、彼らもね。
まあ、それがしたいんですかね、本当に。
難しい。どこが、その一連の行動の中のどこがいいのか、求めてるのか分かんないよね。
本当の目的は何なのかっていう感じがしますもんね。
まあ、ひざまずきたいっていうのがあるのかもしれないしね。形としてはもう完全に見下ろされてますよね。
そうですね。ってことは逆に見上げてもいますよね。
う
ん、
そうだね。
それか。
いや、それでもしかしたら、なんていうの？本当に見下ろされてるのがいいのかもしれないよ、その。
ああ。
後頭部に当たる視線みたいな。
はいはいはい。こいつは一体何をやってるんだと。
そう。いいぞ、その視線みたいな。もっと貫いてくれ、みたいな。かも
しれない。レベルが高いですね。
レベル高い。かなりこう理解を超えてる感じがします。はいはいはいはい、
そろそろダーマの神殿で賢者になれますよね。9月26日、三重県、午後6時半ごろ、中学生が帰宅中、口笛を吹いている男に後をつけられました。
え、ダメ。
ちょっとベタすぎますよね。
みたいな。
微光じゃないよっていう。
何でもないよ、口笛で表すって難しいよね。なんであの表現なんですかね、
ねえ。
よく漫画とかのって。
うんうんうん、
要は、緊張していないことを表すってことだよね。
あ、リラックスしてますよと。
普通、ほら、緊迫したらうまく唇が、ね、働かないでしょうか。
はいはいはい、
だもっと難しい曲を弾くべきだよ、ね。大工とかさ。一生懸命やらないと吹けないやつをやれば、
はい、
あ、この人は集中して練習してるんだってなるから、
はい、
まさか微光ではないだろうと、
はいはいはい。
そんな片手まではできない曲だ
から。
超絶技法を要求されるやつね。
はい。口笛アーティストだっていう。
そう、そ
う、うん。認定をされれば。
そうね。
はい、9月27日、愛知県、午前7時頃。海賊のコスプレをした男が高校生にわっと脅かしました。
ハロウィーンの練習？
ちょっと一月ぐらい早いですけどね。
まあ、今からもう始まってるんですよ、やっぱり準備は。
男は海賊の服装に海賊のマスクということですね。
あ、顔は出してないってことなんだ。
なんですかね。
あんのかな、そういう海賊。
ちょっとハリウッド系ですかね。
パイレーツ・オブ・カリビアンみたいな。
はいはいはい。
やつですかね。
オブ・名古屋ですよね、これはね。9月29日、大阪、午後5時半頃。男が無言で小学生に対して足蹴りをしようとする素振りをして立ち去るという事案が発生しました。
おー。
素振りですね。
まあだから、反撃を要求してんじゃないですか。
来てみろよと。
ここみたいな。
はいはい、はい。
決定ですよ。
ああ。
そうするとまたね、タイからの留学生が。
はい。
来ちゃうと。
困りますよね。
困りますけどね。
クルンテープから。
そう。
続いて声かけ。
はい。
9月22日、東京都、午後5時半頃。児童が下校途中、男に、 一緒にケーキを食べに行かないかと声をかけられました。
うん。
男は、口ひげ、黒いネックウォーマー、黒いサングラス、黒いニット帽、上下とも黒い服装と。
おかしいだろうよ。何なんだろうね、それは。
まあ、多分ケーキはチョコですよね。
ダークなやつだね。
ダークなやつをね。ちょっと小学生にはビターですね。
ちょっと無理だね。
はい、カカオで。9月23日、兵庫県、午後3時頃、歩行中の学生に対して、こんにちはと声をかけながらつきまとい、さらに追い抜きざまに、こんにちはと言ってきた。
あー、こんにちはおじさん。
まあ、こんにちは、こんにちはと。
それ間違ってるよね。
ほう。
いやいや、そのやっぱり、去り際もこんにちははちょっと、日本語のあれとして間違ってますから、
はいはいはい、
まあ、唯一あるというかそこが問題であると。
普通ですね。
うん。いやいや、だって、それ以外は別に挨拶だから、悪いことは一個もないですよ。はいはい、不審でもないですよね。
まあ、こんにちはしか喋れなくなってる可能性を考慮しなければね。
こんにちは病にかかってしま
う。そうそうそうそう。何をするにもこんにちはしか言えないと。
あ、ちょっとニュアンス違うみたいな。こんにちはみたいな。
9月24日、愛媛県、午前7時10分頃。小学生2名が登校中、男性が何番目に走ると声をかけてきました。わかりませんと答えると、集合場所へ向かいましたが、自転車でついてきて、名前は？お母さんの名前は？何人ぐらい集合している？と質問してきました。
これは、ね、運動会なのかな？
まあ、何番目に走るかと言われれば運動会ですよね。
出走順ってなんだよな。
かけてるんですかね。
あ、まさか。
うん。
もうかけるものがなくて、はいはい、運動会、小学生にかける。
かける。
やはり2組の田中だな、みたいな。
そうそうそう。ってことは、まあ、共犯があと何人かいるっていうことですね。
いやですね。
はいはいはい。
まあ、不敬でかけてるかもしれないよね。
ああ。とんでもないですよね、それはね。
とんでもないやつ。案外校長もかけたりしてね。実は堂本校長みたいな。妙にあの学校運動会多いよね、みたいな。
なんで2月に運動会がみたいな話でね。
そう。本気で応援してる大人が多い。
9月24日、愛媛県、午前7時3分頃。児童が歩いていたところ、知らない男性に、少しだけ足揃えさせて、と声をかけられました。
ああ、やっぱり、綺麗に歩いてもらいたいっていうことなんじゃないですか。
立ち止まらせてるんですよね。
その姿勢ではダメよと。
横脚だぞとか、そういうことですかね。
そうそうです、そうです。綺麗な歩き方推進委員会の人じゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんかいそうですけど。
自称ですよね。
自称で。
うん。
足を揃えさせてってすごいよね。
なんかいまいち目的がわかんないですよね、やっぱりね。
横脚だったのか。
まあ、揃えたところで隙間に指を入れるみたいな話ですかね。
ああ、膝がくっつかないでしょ、みたいな。
はいはいはいはい、
これはちょっと良くないね、みたいな。ストレッチをしなさい、毎日、みたいな、はいはいはい。
正座をやめた方がいい。
そういうこと。
話かな。
言い言うかもしれない、
ね。9月26日、大阪。午前5時50分頃、路上で清掃中の女性に対して、原付に乗った見知らぬ男が、
うん、
お姉さん、おっぱい美味しいですか？などと声をかける事案が発生しました。
いや、いいですね、なんかの。
何ですか？
なんか、ものすごく下世話な感じがしていいですよね。
そうですね。まあ、おっぱい揉ませてとかよりはよっぽどダメージでかいですよね。
そうなんだ
よね。
原付で回っているっていう。
そうなんですよ。
結構行動範囲が広い。
広い。広範囲で聞いてるんですよね。
すごいよね、朝から。
ねえ。
そんなことのため。
すごい目的意識ですよね。
と思うんだよね。
9月26日、京都、午後8時頃。中学生2名が路上を歩いていると、男がすれ違いざまに、何ガンつけてるんや、顎割るぞ、と声をかけて立ち去りました。
かなりのストレートを持ってると。
そうですね。
砕くんだね。
割れるんですよね、左右に。
ケツアゴにしてやるぞと。
そういうことですよね。
うん、ジョン・トラボルタみたいにしてやるぞと。言いたいのかな。
9月27日、埼玉県、午後2時20分頃、児童が中年の男に、カチカチして遊ぶと声をかけられて、黒っぽい色の何かを向けられたという情報が寄せられていますと。
黒っぽい何かでカチカチするものって何なんでしょうね。
トング?
ああ、カチャカチャ。
かな
ぁ。それどっちかってカチャカチャじゃない?
ねえ、カチカチ。
チャッカマンじゃないですか。
ガスの切れたチャッカマンってことですよね、それはね。うん。
でも、それで遊ぼうっつってんだから。
音が鳴るだけで遊ぶことになるっていうのは相当対象年齢の低いおもちゃですよね。
他カチカチするものね。
あとはまあちょっと調べたところによると、
はい、
カチカチっていうボードゲームがどうやらすごくマイナーながらあるらしいとは。
ボードゲームに誘ってるとはちょっとね。
ちょっとね、考えがたいですよね。
持ち歩けないもんね。
おいちょかぶとポーカーを足して2で割ったような特性を持つらしいですけども。
それはおそらく言ってもわからないはずだけどね。
ちょっとね、児童にはわからないでしょうね。渋いですよね。
カチカチはちょっと渋いです。
9月27日、兵庫県、午前8時7分頃、自転車で通行中の生徒に対して、付近に座った男が、ブルマ、ブルマ、と声をかけた後、いずれかに立ち去りました。
うん、今ないよね。
今もう絶滅したんですよね。
だからもう想像の世界だよね。
口に出しちゃうぐらい想像してたんですかね。
もしあの子たちが15年前だったらとかそういう、
はいはいはいはい、
あブルマブルマと、
はい、
まあドラゴンボールを読んでたっていう説もありますけどね。
しかも一桁感ですよね。
そうだね。
うん、
プーアル活躍してるような時代のやつ。
その頃です
ね。あ、ウーロン。まあね、あの辺ですよね。
ですよね。ローガ夫婦圏とか言ってた頃ですよね。
そうです、そうです。
うん9月27日、宮城県、午前7時10分頃、男が登校途中の小学生に、学校一緒に行こうよ、などとしつこく声をかける事案が発生しました。
うん。
男は年齢60ぐらいで上下ジャージだったということです。
まあ、行く気はあるね、ジャージだからね。
もう着替えてますよね。
体育に向けて。
そう。万全ですよね。
一限目体育。はい、よしと。
はい。
やるよと今日は。
ちゃんと私服を持っていかないとまずいですけどね。9月28日、愛知県、午前10時10分頃。男が登校中の生徒に対して、前から近づいてきて、1万円札を差し出して、2万円あげるから見てて、と声をかけました。
ちょっとよくわかんないんだけどね。
前金ですよね。
1万円を見せたけど、
はい、
払うのは2万円だと言ってんだ。
そうですね。
ああ、じゃあまずこれは半分ですと。
そうです
ね。あとは見せた後にもう1万円。
ちゃんと見たらってことですよね。
ああ、なるほどね。
手付金ですよね。
でもね、見せちゃったらもういいわけだから払うとは思えないよね。
あ、そういうこともありえますね。
うーん、
あの野郎ちゃんと見たのにと。
そうそう、
いうこともありえますよね。
ありえますから、ちょっとね、うん、
やり逃げですよね。
そう、
うん、まあまあでも1万円は手に入るし。
あ、まあならいいけどね、
うん、よくはないですけどね。9月29日兵庫県、午後4時50分頃、路上で児童に対して花みたいに可愛いねと声をかける事案が発生しました。
あら、
You are beautiful like a flower.
メルヘンだね。
なかなかしない表現ですけどね。
どんな花なんですかって聞くべきだよね。
はいはいはい、はい。種類によっちゃただじゃおかないぞっていう。
そうだよね。
こともありえますからね。
聞くです。
そして、露出その他まとめて。
はい。
9月24日、愛知県。男が生徒に対して、下半身を露出しながら、ここを何て言うか知ってる?と声をかけました。また、翌日も同じく、生徒に対して、下半身を露出しながら、
うん、
君もついてるんでしょ?と声をかけて、生徒のズボンを下ろそうとしました。
あ、それはダメだね。
いうことですけどもね。
1日目と2日目でちょっと、 ょっとダメですよね。なんか悪化してますよね、明らかにね。
まあ、初めからなんか目論みがあった感じはしますけどね。
うーん、
こういう時のために外国語で男性器の名前とか覚えておきたいですよね。
ああ、そうだね。
うん。
世界100カ国語で言えるみたいな。
そうそうそう。
特殊能力ですよね、それも。
だからそういうのをね、
うん、
覚えておくと煙に巻くことができますよね。
そうだね。うん、まあ、たまたまその人がその国の人じゃなければいいですよね。
まあ、まぐれあたりをしなければね。
そうするとでもなんか、故郷のことを思い出してやめるかもしれない、ね。寂しかっただけなんだ。
9月25日、栃木県、午後9時頃、高校生がジョギング中の男に体を触られる事案がありました。
うん、
男は、年齢30歳から40歳ぐらいで、うん、暗い色の膝上ぐらいまである前掛けを着用していて、ふんどしのようなものを履いて、
うん、
黄緑色の野球帽をかぶっていました。
すごい格好でジョギングしてますね。
なんか競りみたいですよね。
もう急いでるみたいですよ。
なんか魚屋の競りみたいですよね。
ふんどしで。
たまたまズボンは履いてないけども。
そうだね。黄緑色の帽子っていうのもね、なんかプレートがついてそうですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。ね、
ちょっと競りに遅れそうだったと。
ちょっと急いで走っていたっていう感じかな。うん、9月26日、大阪。午後6時20分頃、全裸の男が女性に対して陰部を見せつけた後、
うん、
服を着用して逃走しました。
なかなかその、着るところを見れるっていうのはレアですよね。
まあ、わちゃわちゃ履いてるのを横でちゃんと見てたってことですよね。
普通そこまで見ないもんね。やっぱり。その、いや、逃げちゃう。逃げるっていうか、その、要はこっちとしてもそんな見てりゃ痛くないから。
そうですよね。
ちゃんと見てたってのはこの人すごいですよね。
うん。
やっぱり興味があったんじゃないですか。この後何を着るんだろうみたいな。
はいはい。お前その後何を見せてくれるんだと。
そう。
どう変身するんだと。まあ問題はその格好っていうよりも、着るんかいっていうことですよね。
そうだね。
うん。
手に持ってきたってことでしょ
う。そういうことですよ。
ちょっと違いますよね、他の人たちとね。
ねえ。
まだまだですね。
ねえ、よく奴らはどこに服を置いてるんだ議論っていうのをしてましたけど、
はい。
この人手元にあったんでしょうね。
これは初心者だね。
ねえ。ちょっと段取りが悪いですよね。
そう、うん。
履くのは路地を曲がってからです。
その舞台裏を見せちゃダメだろうと。ねえ、そんな裏方みたいなの見せちゃダメですよね。
そうですよね。はい。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんかあれですね、カップラーメンの中身のタレが違ったってのありましたよね。
焼きそばについてた、つけるはずの袋スープが別のちゃ
ん
ぽんのものだったっていうやつですね。
そう、はい、まあ、今回は結構その近しいじゃないですか。
麺類同士。
だから、これが例えばもっとね、手広くやってる会社だったりしてさ、
はいはい、
麻婆丼のなんかあれが入ってたりしたらさ、これまで来るともうさすがに、これは新しいってなるよね。焼きそばにっていう。
ありそうだけどね。
結構ね、ギリのとことかあるじゃないですか。
一人暮らし始めたての大学生がチャレンジするメニューですよね、それ。
とかね、カレールーとかさ。
はいはいはい
はい。ハヤシライスはないでしょ、今まで。
そうだね、
うん。なんかそういうのさ、自分ではちょっとほら、食材を無駄にしちゃったりするから、うん、勇気がなくてできないけど、
はいはいはい、
入ってたらやるしかないからさ。
ん？って思ってやりますよね。
っていう、いい機会ではあったんじゃないですか、
ね。
はいはいはい、
なんか無理やりなチャンスですよね。
そう。でも、そう、なんか思うんですよ。結構みんな、なんでしょう、美味しくする、もう、努力を、ね、企業努力をしてるから、
うん、
結構限界な気がするんですよ、そういうものって。
そうね。
インスタント系って、もうみんな美味しいんですよ、それなりに。
はいはいはい、はい。
だから我々はもう、独自に混ぜていくとか、アレンジをしていく時期なんですよ、多分。
はいはいはい。
期待しちゃダメですよ、そのメーカーに。
そうだね。
うん。
うん、
家にあるもので、
なんとか。
創意工夫をしろと。というのが今回の、はい、あれですよね。あの、学習したことですね、我々は。あぐらをかいちゃダメだと。
無限の可能性があるぞと。
そうそうそう。もっとチャレンジしろと。和コードよと。
組み合わせの妙があるぞと。
そうそうそう。と思いましたね。
はい。では、あの、皆さんも袋麺を無造作に二つ手に取って、クロスさせてみると。
そう。
いうことで。
お隣さんとね、っとやってみるのもいいんじゃないですか。まずかった時すごい険悪になる可能性が高いです。
巻き込まなくてよろしい。
ピンポンみたいな。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
さよなら。
さよなら。